皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はファンタジスタ静岡代表の朽木康人さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、ファンタジスタ静岡代表の朽木康人さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。朽木康人さんは昭和48年の生まれで、静岡市のご出身です。広告代理店やテレビ局制作部門での勤務を経て、平成18年11月、静岡市牧ヶ谷でフットサルスタジアムを運営するファンタジスタ静岡を設立。フットサル競技の普及に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。朽木さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、ありがとうございます。最初からおかしなこと聞くんですけど、はい、朽木さんっていう名字ね、
はい、
ありそうであんまりないんですよ。
そうですね、静岡県内ですと、電話帳で朽木という名字の人たちは全部親戚になります。
あ、そうですか。
はい、数件、10件足らずあると思うんですけど。
元々はどちらなんでしょうかね。
ですね、確かかどうかわからないんですけど、滋賀県の琵琶湖のほとりに、同じ朽木と書いて朽木、朽木と読む村がありまして、そこの、まあ、なんていうんですかね、分家というか、まあ、枝分かれの、うちは一派だっていう話を祖父ぐらいから聞いたんですけど、はい、
戦国時代の小説を読むとそれ出てきますよね。
そうですね、はい、ちょうど関ヶ原の合戦かなの時に、徳川が勝つかどっちが勝つかっていう時に、上から覗いてるずるい武将の一人に朽木さんっていらっしゃるんですよ。で、それがそうなんじゃないかっていう話を僕も聞いたことがあるので、
私も時代小説が好きだもんですからね。
ああ、そうなんですか。
とっさにそうかなっていう、
はい、
思ったんです
けどね。その通りです。はい、
そうですか。
はい、
で、48年、昭和48年の生まれということで、35歳。
はい、そうですね、35歳。
とっても我々から見てお若いっていうかね、人生これからひょうひょうとしてるっていう感じなんですけれども、静岡市の生まれ育ちですか。
はい、そうです。
うん、静岡市はどちら。
靴の屋になるんですけども。
ああ、はい。と、学校は靴の屋小学校とか。
そうですね、千代田の千代田小学校、東中学、
東中、
はい、そうですね。
あ、そうですか。
はい、
子供さんの頃からスポーツっていうか運動は好きだったんですか。
そうですね、ちょうど我々の頃に今でいうそのゲームウォッチとかああいうのが出たんですけど、ゲームよりもやっぱ明るいうちは外で遊ぶのが好きで、走ることとかが好きだったので、やはりスポーツ、陸上ですとか野球というのをよくやってましたね。
今拝見しててもね、
はい、
非常にスラッとしてるし、まさにスポーツマンそのものっていうような感じですね。はい、そんな感じしません。
はい、もうスリムで、
ねね、
日に焼け出て素敵ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
何もアウトドア大好きっていうか、そういう感じがしますけれども。で、ずっと高等学校まで静岡で。
そうですね、はい。
で、特別にですね、サッカーとかバスケットとかテニスとか。
そうですね、特にそういったものを、やることはなく、陸上競技の方で短距離走の方を中心にやってたんですけど、ベストの時は東海大会ぐらいまで、全国までは行けなかったんですけど、東海大会でハードルで行くぐらいまでの一応実力というか、はあったんですけどね。
ハードルで、
はい、
厳しいですね、ハードル
っていうのはね。そうですね、競技人口が少ないので、そこならいけるかなと思ったら、やはりいけたというのは正直なところだと思うんですが、はい。
100メートル200メートルのね、うん、だとすごくね、いろんな人が集まってくるんですからね。
そうですね、はい、
まあハードルは見てて厳しいなっていうふうに思います ね。
でも、ハードルの足さばきが今サッカーで生かされてるのかなと、まあ、
あ、
はい、そういうふうに今は思ってますけど、
ね、何が役に立つか分かりません、
ね、そうですね、はい、
で、まあ、学校卒業してから就職は広告代理店に入られたんですか。
はい、そうですね、まあ昔からというか、その学生時代からそういったものに興味を、だんだんマスコミというものに興味を持ってまして、まあ、私高卒だったんで当然局なんて入れないということで、就職探しましたら広告代理店の方で募集がありましたので、そちらに入れていただいたという感じですね、うん、
は
い、
何年ぐらい代理店に入られ
て。2年半ぐらいですかね、はい、でその中でそのテレビ、いた広告代理店の方が静岡放送さんと、まあ密に協力する機会が多くて、まあ、声をかけていただいたというか、それで引っ張ってもらった。
静岡放送の、
はい、はい、そうですね。
そうですか、はい、それから、まあ、その他静岡朝日テレビなんかに映られて、はい、そうですね、まあ、いろんなそのテレビ報道制作、
はい、
そういったものを、まあ、勉強したといいますかね、はい、その経験されたということなんでしょうか。
はい、はい、
うん、やっぱりメディアの世界っていうのはそんなに面白さってあるんでしょうか。
ですね、まあ、それも幼少期からなんですけど、いろんなものに興味がいくんですね。これはどうなってるんだろうとか、そういうのを一番知れるのがマスコミかなというのがやっぱありまして、で、まあ、やっぱり実際に就職してみるとそんなに甘いもんじゃ ないにはないんですけど、やはり楽しいので、例えば徹夜が続いても苦にならない、ならずに仕事として、うん、充実した日々を過ごせたというのはありますね。
そうですね、そういう一つの面白さっていうか、人間としての若者の好奇心を満たすようなものが、はい、ね、どっかにメディアの世界にありますよね、はいはい、まあ、若干ね、まさみさんなんかも関わったことがある、うん、ということのようですけど、はい、まあ、それでそこで、まあ、ファンタジスタ静岡という、
はい、
フットサルというのに興味を持ったということなんでしょうか。
はい、はい、朝日テレビにいるときに、静岡朝日テレビにいるときに、スポーツのお仕事もちょっとお手伝いする機会がありまして、そこで、まあ、フットサルという言葉を初めて耳にしまして、そのうちに静岡市内にフットサル場というものができ始めまして、自分も実際サッカーもやりますし、そのフットサルというものにも実際プレーする機会というのが増えてきまして、だんだんそのフットサルの魅力を知っていくことになるんですけども、やはり競技人口というのは、最初はフットサルという言葉自体皆さん知らなかったんですけど、だんだんそれが浸透するに従って、要は施設予約取ろうと思っても取れなくなっていったんですね、うん、で藤枝ですとか焼津、清水、富士の方までわざわざフットサルをしに、仕事も終わってから、8時とか9時に富士に行くとかっていう。
夜ですか。
夜です。はい。そのような状態になってきて、で、これって静岡市内にもう一個ぐらいフットサル場あっても、皆さん使っていただけるんじゃないかな、という、まあ、なんですかね、考えが、まあ、浮かんできまして、ただ、実際商売としてやっていくということで、採算はどうなのかとか、いろんなものをちょっと、今度は、仕事の合間で、まあ、自分でいろいろ調べたり、実際に社長さんにお話を伺いに、いろんな施設を訪ねていったりとか、そういうふうにして4年ぐらいですね、土地探しも含めて、まあ、朝日テレビにいながら2年ぐらい、完全に朝日テレビを辞めて2年ぐらいは、もうその場所探しとかそういったものに専念してという形で、今のフットサル場を立ち上げたっていう形になるんですけどね、うん、
先ほどの話だとちょっと前戻るんですけどね、
はい、
まあ、高校まではクラブ活動としてのサッカー部とかそういうのじゃなくて、はい、まあ、遊びとしてやってたっていうけど、はい、本格的にサッカー面白いな、サッカー一つ やってみたいなと思われたのはいつ頃なんですか。それも仕事についてからですか。
ですね、小学校時代からサッカーをやりたかったんですけども、うちの父親の反対でできなかったんですね。父親自体が、サッカーをやっていて、あまりイメージが良くなかったらしくて、子供にやらせたくないという、ただそれだけで、やらせてもらえなかった分、やっと社会人になって、 あの知り合いがサッカーを市のリーグでやってるんだけれどもやらないかというお誘いを受けて19歳の時ですね、今から16年ぐらい前になるんですけども声をかけていただいてそこで初めてサッカーをプレーしてその時点取ってしまったんですよ。はい、ですっかり虜になってしまいましてで部活でやってなかった分、いろんなチームの人とかから練習来ないって声かけられると全部行ってたんですね。で週7日あるうちの5日は練習1日試合みたいな感じでオフが1日しかないみたいな状態を、まあ、作っていってというかもうすっかり仕事も楽しいけどサッカーも楽しい。その中にフットサルも入ってきてもう休みなくサッカーかフットサルをやってるみたいな感じになってったんですね。それぐらいもう魅力がもうなんていうんですかね、やはり点を決めてしまったのがまあ最初のもうあの嬉しさというか興奮というかもうそれで
身についちゃった
でしょ。そうですね、はい、ね、あとはその19歳になるまでのやれなかった反動ですかね、はい、ずっと我慢我慢だったんでそれで今に至ってるっていう感じなんですけどね。
なるほど、
はい、
爽やか談話室はファンタジスタ静岡代表の朽木康人さんをお招きしております。
ファンタジスタ静岡はね、はい、作るということで、まあ、年探しとかいろいろね、はい、まあ、事業経営を今度やらなきゃいけないわ ね、はい、ね、ボランティアでやるわけじゃないんですから、はいはい、それから今までみたいなサラリーマンってわけじゃないんですから、はい、あの全責任を持って、
はい、
で結局土地を探してフットサルスタジアムっていうか、はい、そういうものを作ったのが青井区の牧ヶ谷。
そうですね、
牧ヶ谷っていうと安倍川の西側になるん
です。そうですね、はい、安倍川を越えて、うん、西高
があります、ね、
はい、西高の方に登っていったところの、道沿いにあるんですけれども。
ありましたっけ、
はい、
どっち側ですか、あの川側ですか山側ですか。
山側ですね、西高と反対側にできたんです
よ。あ、そうです、私よく通るんですけど、はい、車でずっと通っちゃうから気がつかなかったんですけど、
あの赤い柱で、うん、グレーのネットっていうちょっと奇抜な、あの今までの打ちっぱなしですとかバッティングセンターですとか、うん、そうするとあの裸の電柱に緑のネットというイメージがありますよね、
うんうん、そうですね。
でやっぱりフットサルはどちらかというとこうおしゃれな若者向けという感覚があったので、真っ赤な、本当に真っ赤な綺麗な柱にグレーのシルバーのネットなんですよ、
うん、
で人工芝という緑というような形になってて、あの最初の頃は何ですかこれはみたいな問い合わせをいただいたりとかするぐらい奇抜な
近所の人何ができるんだろうと。
そうですね、はい、最初田んぼだったところに作ったので、うん、田んぼに赤い柱だけ立ってたんですね工事中は。で何ができるんですかっていろんな人に聞かれて、うん、あのフットサル場がっていう話をさせていただいて、そしたら近くにもう一個フットサル場があるので、あ、またできるんだみたいな形で、あの近隣の方々は理解をしていただいたみたいで、はい、
現在何名あるんですか。
今2面ですね。ですか、はい、
でそもそもですね、
はい、
あの気楽にサッカーとかフットサルっていうふうに私聞いてきたんですけど、
はいはい、
フットサルっていうのはね、まあ、はい、多分サッカーよりちょっとスケールというか規模が小さいような感じぐらいのイメージしかないんですけど、
はい、
どんなものかちょっと説明していただけますか。
そうですね、あの基本的には、本来はですね室内でやる、ミニサッカーというイメージが一番強いと思います。
室内ですか。
はい、基本的には本来は室内の体育館でやる、ミニサッカーに なりますね。でただしルールとかそういったものはどちらかというとバスケットに近い形で5人対5人でやる形になりますね。なので攻守の切り替えが早くて、やはり見てるとドキドキしますし、サッカーですとロスタイムとかあるんですけど、もうバスケットと同じでもうタイマーがカウントダウンしていってゼロになったらもう途中でもう打ち切りっていう形になるので、残り1分とかは本当にもう応援してるチームがあったらもう手に尋常じゃない汗かくぐらいハラハラしちゃうような、もう20秒とか15秒ぐらいあれば1点取れちゃうようなスポーツなので、そういう感じでもう応援するにも手に汗非常に握るようなスポーツですね。
何分なんですか。
基本的には20分なんですけど、サッカーは普通に時計を20分測りますよね。でフットサルの場合はプレイングタイムといいまして、実際にプレーをしている時間のトータルが20分なんですよ。
うーん、
なのでボールがアウトすると時計を止めて、でボールが入ると時計スタートして、それで20分なったところでホイッスルが鳴って試合終了という形になるんですけども、うん、実際、サッカーと同じぐらいですね、45分ぐらいやはり前半だけでかかって、 で後半も当然ありますので、前後半でやりますので、90分近く体育館の中を走り回るというような形なので、あまりにも激しいので交代が自由なんです。あのバスケと同じように選手交代は自由なので、何度でも出たり入ったりができると。
あれやってる方も忙しいんでしょうけど、見てる方も忙しいですね。
そうですね、うん、はい。だからあの、まあ、サッカーもそうなんですけど、あの、まあ、正直ゲームの間っていうのは本当に目が離せないので、お手洗いとかね行けなくて困りますね、
うん、はい、なるほどね、はい。で人数はどうなんですか。
サッカー11人制なんですけど、フットサルというのは5人制、キーパー含めて5人制なんですね、
うん、あ、そうするとその攻撃なりオフェンスかディフェンスに参加する人は4人という。
そうですね、4対4でやってますね。
で、あの、そのコートっていうかグラウンドの広さっていうのはは
ですね、20m×40m、 要は20メートルの正方形が2つくっついて縦長になってるという形になるんですけど、
で真ん中に
はいラインがあって左右にホールがあるという形になります
。動きとしてはすごく激しいですかね。
そうですね、攻守の切り替えが激しいので、相当5分を真剣にやれば相当疲れるぐらいですね。
あの、子供さんがやっててお母さんなんかが追いに行ったりする場合には本当に大変でしょう、はい、よく食べちゃう。
そうですね、今本当に少年、アンダー10とかアンダー12とかっていう少年の大会を、
あ、そんな低い時、
はい、小学校 1,2,3 年生ぐらいまでの大会をうちでやるように今なってきてるんですけど、やっぱお母さんたちは試合中相当エキサイティングな応援をしてるんで審判がかわいそうになっちゃうぐらいですね。はい、選手とか監督は何も言ってないのに父兄が審判に春じゃないよとかっていうのがあったりとかして、ああ審判は大変だなと思うような感じで、はい、
まあ、それもまた面白いじゃないですか。
そうですね、それぐらい、そうですね、お母さんもそうなっちゃうぐらい、魅力があるという感じなんですけどですね。
で国際的に見てですね、はい、日本のフットサル人口とか、はい、あるいは認知度とかですね、はい、社会的に、はい、そういうのと南米とかそういうところ の、 その比較をしてみたらどんなぐらいになるんですか。
あのですね、まあ、基本的に、南米ですとかスペイン、イタリアですとサッカーのプロはもちろんなんですが、フットサルのプロチームもあるような状態なんですね。
あ、そうですか、
はい、で日本ですとまだ F リーグという、リーグはあるんですよ、全日本リーグが。ただしそれはまだプロではないんですね。で J リーグはでもプロでありますから、うん、まだそういう意味ではフットサルのプロというものはまだ組織としてないというところと、あと、まあ、参考になるかどうか分かんないんですが、去年とか日本対ブラジルの代表がフットサルの試合をやってるんですけど10対0で大敗してるんですね、う
ん、
それぐらいまだ差が、
あるんですか、はい、やっぱり100年の歴史の積み重ねってすごいことですよね、
うん、そうですね。やはりもうその南米とかですともう文化になっちゃってるので、うん、完全に文化になってるので、そこまで日本が行くのにまだ何十年ってかかるんだろうなと私は思ってるんですけどね。
なるほどね。まさみさん見たことある。
そうですね、私の周りは結構フットサルやってる方が多いです。あ、はい、女性も男性も、
あ、うん、あ、女性もやるんですか。
はい、女性はかなり今増えてきてます、
ね、多いですね、はい。FM ハイ爽やか談話室、ファンタジスタ静岡代表の朽木康人さんにお話を伺っています。
朽木さん、大変その面白いお話を伺いましてね、まあ、私の無知というふうなこともあるんですけれども、はい、まあ、いっぺんぜひ見てみたいなというふうに思いますしね、
はい、ぜひお越しいただければ、はい。
それで現在グラウンドというかコートが2面あって、はい、まあ、屋根がない。
そうですね、今は現在、そうですね、やはり調整区域という場所に作ってますので屋根がつけれないんですね。室内にできないんですよ、はい。なので将来的にはやはり屋根付きで2面で、うちのコート自体が それこそワールドカップとか選手権ができるような公式コート20m×40m という、市内では 今のところうちだけなんですね。民間でその広いコートを持ってるというのが、なのでその広さでぜひ屋根付きを将来的には作りたいなと思ってるんですけど、
う
ん、
まあ、ぜひあれですね、今お話聞くと、もう少しその盛んに ね、
う
ん、
そうです
ね、やっぱり施設がないとやっぱり子どもさんちも青少年も集まりにくいっていうところがあるんでしょうから ね、
そうですね、はい、
もうちょっと充実した施設をね作りたいっていう感じは確かにしますよね、
はい。
だから将来の夢としては屋根付き の、 その屋内コートを作るということがあるんでしょうけれども、
はい、
その他どうなんでしょう、まあ、こんな風に フットサルを広げていきたいっていう夢。そうです
ね、夢、はい、やはりやっぱ少年小学生の、まあ、フットサルチーム静岡の中でも、まあ、静岡って全国的に見てやはりフットサルのレベルも高いんですよ、うん、なんですけどその中の、まあ最強の少年のチームを作りたいなというのはあるんですがなかなかやっぱチーム運営までまだ手が出せないのが現状なのでまだ着手してないんですけども将来的にはもう最強軍団を作ってその方たちが結局将来 J リーグで活躍したりフットサルのその F リーグで活躍したりしてくれるようなチームをファンタジスタの所属チームとして、持っていきたいというのはありますね。
現在そのアンダーテンとか、はい、そういうふうなのがあるって言いましたね小学生とか、はいはい、そういうまあ、年代の人たちを対象にした、まあ、大会って言っていいのか競技会って言っていいのか、はい、そういうのっていうのは あるんですか。
はい、年に数回なんですよ。やっぱサッカーの大会というのはやっぱりいろいろあるんですけどフットサルの大会というとまだ本当に年に1個か2個しかないんですね。まあ、K-MIX という県大会とバーモントカップという全国大会まである静岡県予選とこの2つしかないので、まあ、それ以外のところですとやはり特に、低学年のお子さんたちは、サッカーでもレギュラーになれないですからまだ先輩6年生5年生4年生がいますからそういう低学年3年生以下を対象としてまあ、うちを中心に大会をやっていけるように今、まあ、サッカー協会の方たちにもお話をしたりとかして、うん、まあ、実際に7月の11日とかにもうちでアンダーテンの大会やってもらいますけどそういうような形でもう地道ですけどだんだんそういう今までにないものをちょっとずつ増やして、みんなが、まあ、フットサルを楽しめるような環境、まあ、ちゃんとした公式の大会ももっともっといろいろな形でやっていければなとは思ってるんですけど、
はい、将来的にある程度いくつかできてきたら県の体育協会とか ね、 そういうのに加盟して、はい、そこでオーソライズ公的にオーソライズしてもらって、はい、でそういう大会を開けるようになるとね、
そうですね、
いいのかもしれませんね。
まだそこまで行ってないのでサッカー協会の中のフットサル連盟の方たちとちょっとお話をして、じゃあやりましょうという形で盛り上がっていくしか今のところ、うん、ないので、
うん、静岡盛んだから例えば静岡とかね浜松とか沼津とか ね、うん、そうね、そういうところにそういう、まあ、クラブチームみたいなのが、ね、はい、できてきて子どもたちの年代別のがね、はい、それで競うようになると面白いなっていうふうに思いますね。そうですね、
はい、
まあ、そういう強いジュニアクラブチーム、はい、そういうものを作っていきたいっていうのが夢ですから、
はい、はい、
現時点ではファンタジスタ静岡の経営っていうのはですね、はい、やっぱりどっかで支えてくれるとかまあ、なかなか今そういうスポーツ関係の施設っていうのは大変なところがあるというふうなことも聞くんですけど、その辺はどうなんでしょう。
まあ、正直屋根がないので先月末からとかもう雨がちょっと今週も結構ありますけれども、そうすると売り上げというものがやはりなくなってしまうので、そこはもう当然僕の給料がもらえない月もありますし、まだまだ万全というふうにはなってないんですけども、うん、はい、
まあ、これからですよね。
そうですね、
はい、最初からそんな物事順調に、ね、順調にいくわけじゃないですからね、
はいはい、
でところで非常にね、はい、今そのフットサルにかける情熱っていうのをお聞きしててね、
はい、
まあ、ひしひしと感じたんですけれども、
はい、
まあ、自分が、まあ、スポーツの世界ね、そういうので、まあ、生きていこうということで、はい、心がけている、まあ、言葉って言いますかね、こんなことをいつも思ってるんだっていうようなことがあったら紹介していただけますか。
そうですね、まあ、ありきたりかもしれないですけども、実るほど、神戸を垂れる稲穂かなという言葉で、うん、やはり私みたいなまだ人生経験もないような人間がこういう施設を立ち上げて、でサッカー協会の方ですとか当然優勝してくださってる銀行の方とかいろんな人の協力がないとやはりやっていけないというのも現状ですので、でいかに皆さんがファンタジスタいいねとかいろいろ言っていただけるのも、それもやはり皆さんが使ってくれてるからこそ、まあ、そう感じていただいてるんだなというので、もう全ての人たちに対してやはりその感謝、いつも感謝で、自分がどんなにフットサル場をいろいろこれから増やしていくにしても、やっぱその気持ちっていうのは絶対忘れちゃいけないなというのはいつも思ってますけどね。
今お聞きしててね、はい、また最初からずっとお話を伺っていく中に、はい、やっぱり非常にそのまあ、スポーツマンの方っていうのはどちらかというと こう自分の、まあね、スポーツの技術とかそういうものに対して非常に高くその自分自身を位置づけるというふうなところがあるんだけど、そういうところは全然ないんですよね。非常に謙虚だし ね爽やかだしね、はい、あのもうなんて言いますか、大人の経営者としての感覚っていうものをね、立派に身につけてるなっていう感じを受けたんですけどね。
いやーまだまだなので、はい、あのそう言っていただけると、
はい、なかなか立派なもんだっていうふうな感じがしましたけれども、ところでご家庭は、
はい、6月30日が結婚記念日で、2周年を迎えまして、娘も一人、
まだ可愛らしい、
まだ1歳の娘も一人いるような家庭ですね。
そうですか、はい、いいですね。まあ、こうやって奥様はサッカーフットサル好きですか？
はですね、はい、清水エスパルスの大ファンで、うん、もう付き合ってる時から私の試合も見に来てくれましたし、よくサッカー観戦も行ってたので、フットサル場をやりたいと相談した時には大賛成をしてくれましたね。
それは良かったですね、
はい、
まあ、奥様が反対だとね、はい、やりにくいものね、
はい、
そうですか、行政に対してですね、
はい、
まあ、あのスポーツってある程度行政が下支えをしないとですね、はい、伸びないというところがあるんですけど、はい、なんか行政に対する要望みたいなのはあるんでしょうか？
そうですね、やはりまあ、なんていうんですかね、正直な話ですけど、2時間レンタルを取ってた方々がやはり1時間半にしたりとか、そういう意味で、まあ、その経営的な影響も出てきてるんですけども、まあ自分も生活してて思うのは、もうちょっとやはり実際に生活してる人たちの現状をもっと知ってほしいなというようなことですかね、うん、ですから我々としては本当にお小遣いないんだっていうのを知りながら経営してるので、うん、まあ、変な話、雨の日割引とか、あとは、まあ、常連さんですと、うん、この後もう空いてるからもう1時間どうぞ、いつも2時間取ってる人が1時間半しか取ってない、うん、だから1時間ぐらいできる体力はあるので、もしよろしかったら今日はやってってくださいとか、そういったサービスをしたりとかしてるんですけど、まあ行政でそういうサービスってやはりないじゃないですか。そういうなんていうんですかね、
行政の下支えみたいなものは必要
ですね。そうですね、そのものはやはり欲しいな
と、うん、やっぱり国力っていうのはやっぱり体力って言いますかね、はい、やっぱりスポーツの強い国っていうのはやっぱり国力もね、はい、上がると思うんですよね、うん、そういう意味で全体的にハード面からソフト面からね、
はい、
もう少しスポーツ振興に
ね
力を入れても日本はいいのかなという感じがしますけれどもね、はい、そうですか、まあ、はい、これからもぜひ頑張ってですね、
はい、
首都圏のフットサルを大きく飛躍させるように頑張っていただきたい。
はい、いや、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、
今朝の爽やか談話室は、ファンタジスタ静岡代表の朽木康人さんをお迎えしてお話を伺いました。朽木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週7月12日は、コープ静岡理事長の中川雅之さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。